広報古賀2022年2月フェブラリーナンバー197、表紙、今月の表紙は古賀の景観。江戸時代末期からおよそ170年間受け継がれてきた大橋醤油店諸川の諸見蔵を見学する桃娘の二人。市内には歴史ある様々な景観が数多く存在しています。大切に守られてきた景観を維持し、次の世代につないでいきましょう。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、ピックアップ。令和4年古賀市成人式典。4ページから9ページ、特集、私の町の景観に思いを馳せて。10ページ、第2次古賀市男女共同参画プラン、後期実施計画を策定しました。ご存知ですか、青年貢献制度。11ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。12ページ、1から3月は若者向け消費者被害防止月間です。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。全国大会出場、表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から私の夢。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、5つの場面に気をつけよう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、令和4年の成人式典で晴れ着姿で並んだ女性。2枚目、景観散歩での1枚。3枚目、7000歩で歩ける古賀七福神巡り。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。昨年に続き、時間を分散するなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、成人式典を開催しました。新成人の皆さんの輝く瞳と、大人としての責任を自覚した表情が、とても印象的でした。古賀市が発展し、選ばれる街になるためには、若い世代の柔軟な発想や行動力も必要です。成人式という節目を大切にして、自分の可能性に果敢に挑戦してほしいと思います。ピックアップ、令和4年古賀市成人式典、全身全霊新時代の幕開け。1月9日、令和4年古賀市成人式典を ES 花桃体育館で開催しました。今年も3つの地区ごとに時間をずらして開催するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して実施。今年は1384人が新成人としての節目を迎え、当日は1018人が色鮮やかな振袖や羽織袴、スーツに身を包み、大人への第一歩を踏み出しました。古賀大使の樋口真嗣さんと浅野恭二さん、空手選手の染谷姉妹からのビデオメッセージのほか、山本大和さんから書き下ろしイラストでの祝福もありました。市出身のイラストレーターである山本大和さんが作成したイラスト。和服姿の男女二人。祝成人 おめでとうございますのメッセージがあります。イラスト終わり。写真12枚。着飾った新成人のスナップ写真です。マスクをして笑顔で。写真終わり。特集。私の街の景観に思いを馳せて。あなたの好きな古河の風景はと聞かれたら何を思い浮かべますか。歴史ある街並みやどこまでも広がる田畑、いつも通る街角の景色など、誰の記憶の中にも様々な思い出の風景が刻まれていることでしょう。風景を見ると書いて景観と読むように、私たちの生活の中にある風景はすべてが景観であり、日々私たちの日常生活の中で作り出されています。今まで見過ごしてきた何気ない風景でも、思い出やエピソードのほか、その街の歴史や風土が重なることで、美しく印象的な景観へと変化するのです。今回は、古河市景観賞を受賞した建物や市民活動などを中心に、誰かに教えたくなるような景観を紹介します。古河らしい景観を見つけたり、普段何気なく見ている風景に改めて目を向けたりして、地域への愛着や誇りを深め、さらに古河を好きになりませんか。すべて景観。家族4人の後ろ姿のイラスト。手を挙げた先に風船が。それぞれに活動、デザイン、広告、景色、家と書かれています。イラスト終わり。写真1枚。店の前に置かれた将棋に腰掛ける2人の桃娘。写真終わり。私たちの心に残る街の風景。写真、自然の中に林立する鉄塔群。約100万平方メートルの敷地に林立する KDDI 大和送信所の鉄塔群は小さな頃から身近にある風景です。この近くにある磯塚古墳群や西仁礼川では友人とよくカブトムシやサワガニ取りをして遊びました。幼い頃の思い出が詰まっている場所です。山根正美さん、東大和在住。顔写真があります。写真、古河駅西口通り。スレート瓦の三角屋根だった昔の古河駅が懐かしいです。1984年に地上2階の高架駅として新しく生まれ変わった古河駅。それに伴い、駅周辺には高層ビルが建ち、道路も整備され、歴史ある古都古河の玄関口として、今もなお多くの人たちが行き交っています。鈴木道夫さん、横山町在住。顔写真があります。写真、陸上競技場から見る夕焼け。部活の練習で使っている陸上競技場の風景が好きです。苦楽を共にした仲間たちと過ごしたとても大切な場所だからです。頑張って練習した後に見る綺麗な夕焼けは特にお気に入り。これからもこの場所でたくさんの思い出を作りたいです。成田愛さん、古河中等教育学校。顔写真があります。写真、岡里公園近くのヤシ並木。広い道路沿いにヤシの木が立ち並び、ここだけ少し南国の雰囲気で開放的な気分になれる場所です。空気が澄んでいる日は真正面に筑波山が見えます。朝日が昇る早朝や空がオレンジに染まる夕方も普段とは違った印象でお気に入りです。こいちゃん、関戸在住、顔写真があります。桃娘が巡る古河駅西口景観散歩。 西口の地図がイラストで描かれており、A から F のお店の店頭写真が載っています。A、古賀城お茶屋口跡に立つ陽明堂、住所中央町 3-3-1、二次元コードがあります。古賀藩主土井利勝が日光を参詣する将軍や大名をもてなすために茶屋を置いたとされるお茶屋口跡に立つ文房具店。世界作りで作られた趣を感じられる建物です。B、ぬた屋、船甘露煮店、住所中央町 3-8-5、二次元コードがあります。明治30年から続く老舗の船甘露煮店。古賀名物の船甘露煮をはじめ、鮎やワカサギの甘露煮も販売しており、お店の前を通ると甘露煮の甘い香りが漂います。C、レストランサンローズ。住所中央町 3-2-5。二次元コードがあります。昭和初期に建てられた商家の日本家屋をリノベーションしたレストラン。100年を超える樹木が織りなす庭の雰囲気と合わせて、まるで別世界のように感じられます。D、富岡蔵、境蔵。住所、本町 1-3-40。二次元コードがあります。駅西口の商家の町並みを守るため、富岡市、堺市が市に蔵を寄贈。富岡蔵は平成25年に曳家工事が行われました。現在はイベントなどで活用されています。E、古賀鍛冶町未来蔵。住所、本町 1-4-10。二次元コードがあります。塩問屋として営まれていた歴史ある木造の棚蔵、レンガ蔵、座敷蔵をリノベーション。和食や洋食などの飲食店が営業する複合施設として連日賑わっています。F、ギャラリー&カフェ、ヒュッケ、水戸部写真館。住所、中央町 1-3-30。二次元コードがあります。デンマーク語で居心地の良い雰囲気を意味するヒュッケを体感することができる滞在型の写真館。美味しいコーヒーを飲みながらアートに触れることができます。写真8枚。それぞれのお店の外観と桃娘の散策風景2枚。1枚にお休みどころ坂町でお買い物とあります。写真終わり。巡ってみた感想。早乙女カンナさん、町の景観に目を向けながら町歩きをしたのは初めてでした。石畳が敷かれた風情ある小道や歴史ある建物と現代の建物が織りなす町並みはとても美しく、いつもとは違う古賀の表情を見ることができました。高田真宏さん、普段なら見過ごしてしまうような場所も、視点を変えて街歩きをすることで、古賀の新しい一面を垣間見ることができました。皆さんもぜひ、景観が作られる背景などを意識して街歩きをしてみてはいかがでしょうか。それぞれに顔写真があります。景観への思いを次世代へつなぐ人たち。女下坪保全会。小さな子供から高齢者まで約30人のメンバーで地域の美しい田園風景を後世につなげる活動を行っている女下坪保全会。悠久農地を利用した花壇には四季折々の花々が植えられ、通行人の目を楽しませています。地域の人たちにとっても、コミュニケーションをとる憩いの場となっています。写真、保全会の皆さん。一般社団法人、 茨城県古民家再生協会。古民家の調査や再生等を行い、その土地の風土や景観を大切にし、地域に残る日本の伝統建築を次の世代につなぐ活動をしている古民家再生協会。154年の歴史ある山川邸の補修を行い、様々なイベントを実施しながら活用しています。これからも地域の皆さんと協力して、歴史ある古民家を大切に管理していきます。写真、協会員の皆さん。大橋醤油店、諸見蔵。江戸時代末期からおよそ170年以上使用している諸見蔵と木桶を使い、醤油を製造している大橋醤油店。先祖代々受け継がれてきた酵母菌で昔ながらの醤油作りを続けています。明治維新や関東大震災を乗り越え、大切に守られてきた蔵と酵母菌で、これからも美味しい醤油を皆さんに届けていきます。写真、大橋醤油店の皆さん。古賀大樹小学校赤門。明治37年の建築以来、今日まで多くの子どもたちが通ってきた赤門。歴史ある赤門を次世代につなげていってほしいという地域の人たちの思いから、学区内34自治会住民からの寄付等を受け、従来の形を維持したまま耐震補強工事を行いました。これからも一生に通う児童たちを見守り続けます。写真、赤門前の校長先生と子どもたち。写真終わり。人の思いが育てる町の景観。古賀市景観審議会委員、大山さつき。プロフィール、株式会社大山都市建築設計代表取締役、一級建築士、茨城県都市計画協会、まちづくりアドバイザー、一般社団法人、茨城県建築士事務所協会理事。素晴らしい景観は、一朝一夕で作られるものではなく、建物の色や形、そこで暮らす人々の活動や、紡いできた歴史など、様々な要素が加わり、長い歳月をかけて形成されていきます。これらの要素や、一人一人の活動は、小さな点なのかもしれませんが、その点と点が重なり合うことで、街が整い、住む人たちにとって、居心地の良い場所に変化します。子供の頃に触れた、記憶に残る街並みは、市民の誇りとなり、大人になっても決して忘れることはありません。きっかけは小さなことでも、誰もが関わることのできる余白を作ってあげることで、コミュニティを通して地域と触れ合うことの楽しさを生み出すことができ、人と人との交流が増えていくのだと思います。地域の絆が町全体に広がっていくと、良いものを未来に残したい、活用したい、見せたいといった意識が芽生えるのです。景観を維持していく上で、良いものを残していこうという気持ちはとても大切です。一方で、歴史ある良い景観の見せ方や活用方法も考えていかなければいけません。古い建物を壊して、新しい建物を作るだけではなく、町全体で今ある景観を次の世代につなげていく意識を持ち、継続して景観を作っていくことが重要です。その積み重ねがやがて花開き、町全体に素晴らしい景観を生み出すことでしょう。写真一枚、町の景観について話す大山さん。写真終わり。第2次古賀市男女共同参画プラン 後期実施計画を策定しました。後期実施計画では社会環境の変化や市民意識調査の結果を踏まえ、これまでの計画の施策を継承しつつ、男女共同参画、ダイバーシティ社会の視点に立った社会制度、観光の見直しと現行のプランを時代に合った内容に修正しました。この計画には女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を含みます。問い合わせ総和庁舎、人権男女共同参画室、電話923111。古河市は男女共同参画宣言都市です。市では男性と女性がそれぞれの個性と能力を発揮できる社会を目指し、平成21年2月7日に古河市男女共同参画都市宣言をしました。毎年2月7日から13日を男女共同参画週間とし、さまざまな取り組みを行っています。基本目標1、互いの人権の尊重と男女共同参画の意識の確立。2、生き生きと働ける社会環境の整備。3、あらゆる分野における男女共同参画の推進。4、男女共同参画社会実現のための推進体制の充実。詳細はこちらから。二次元コードがあります。第2次古河市男女共同参画プラン後期実施計画概要版の表紙写真があります。イラスト1枚、さまざまな職種、さまざまな年齢の男女が集まっています。イラスト終わり。ご存知ですか、青年貢献制度。青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な人を、その代理人、青年貢献人等が法的に支援する制度です。この制度にはすでに判断能力が不十分な人のための法定貢献制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ青年貢献人等を決めておく任意貢献制度の2種類があります。問い合わせ健康の駅高齢者サポートセンター総和、電話925920。二次元コードがあります。青年貢献人等の支援内容。本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら支援を行います。青年貢献人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院施設等入所契約、相続の遺産分割と、青年貢献人等ができないこと。例、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等。こんな時に利用できます。認知症の父のために父の口座から預金を引き出そうとしたら引き出すことができなかった。認知症の母が悪徳商法の被害に遭う心配がある。一人暮らしで老後が心配。自宅で生活ができなくなったら、老人ホームに入所したいが、その手続きや支払いをしてほしい。青年貢献制度に関する相談窓口。青年貢献サポートセンター古河。電話480994。受付時間、月曜日から金曜日、8時30分から17時。人事行政の運営等の状況を公表します。 古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件などについてお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎職員課、電話923111、二次元コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。表、括弧1、職員採用状況。令和2年4月2日から令和3年4月1日採用。職種、採用人数の順に読んでいきます。一般事務14人、保育士2人、建築技師1人、計17人。上記のほか、再任用短時間勤務職員14人が採用されています。表終わり。表、括弧2、部門別職員数の状況、各年4月1日現在、部門、職員数令和2年度、職員数令和3年度、増減数の順に読んでいきます。一般行政部門、議会、令和2年度8人、令和3年度8人、増減数0、一般行政部門総務、令和2年度188人、令和3年度190人、増減数2人。一般行政部門税務、令和2年度63人、令和3年度63人、増減数0。一般行政部門農林水産、令和2年度25人、令和3年度26人、増減数1人。一般行政部門商工、令和2年度21人、令和3年度17人、増減数マイナス4人。一般行政部門土木、令和2年度107人、令和3年度101人。増減数マイナス6人。一般行政部門民生、令和2年度197人、令和3年度197人、増減数0。一般行政部門衛生、令和2年度55人、令和3年度65人、増減数10人。一般行政部門承継、令和2年度664人、令和3年度667人、増減数3人。特別行政部門教育、令和2年度90人、令和3年度88人、増減数マイナス2人。特別行政部門承継、令和2年度90人、令和3年度88人、増減数マイナス2人。普通会計、計、令和2年度754人、令和3年度755人、増減数1人。公営企業会計部門と水道、令和2年度23人、令和3年度22人、増減数マイナス1人。公営企業会計部門と下水道、令和2年度29人、令和3年度26人、増減数マイナス3人。公営企業会計部門とその他、令和2年度47人、令和3年度47人、増減数0。公営企業会計部門と承継、令和2年度99人、令和3年度95人、増減数マイナス4人。合計、令和2年度853人、令和3年度 850人、増減数マイナス3人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧3、年齢別職員構成の状況。令和3年4月1日現在。年齢区分、人数の順に読みます。20歳未満2人、20歳から23歳32人、24歳から27歳55人、28歳から31歳88人、32歳から35歳103人、36歳から39歳71人、40歳から43歳55人、44歳から47歳101人、48歳から51歳167人、52歳から55歳111人、56歳から59歳64人、60歳以上1人、計850人。再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。表終わり。表、括弧4、給料表の等級、職制上の段階ごとの職員数の状況。令和3年4月1日現在。区分、行政職、職員数の順に読んでいきます。1級、主事、技師、主事補、技師補、111人。2級、主事、技師、114人。3級、主幹、180人。4級、係長、247人。5級、課長補佐、107人。6級、課長、副参事、62人。7級、副部長、参事、5人。8級、部長、事務局長、理事、14人。合計840人。上記のほか、医療職、技能労務職、特定任期付き職員、再任用短時間勤務職員が合計51人います。1級、定型的な業務を行う主事・技師。2級、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事・技師。表終わり。2、職員の給与の状況。表、括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額等の状況。令和3年4月1日現在。古河市、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順に読みます。一般行政職、42歳5ヶ月。314,500円、377,400円。技能労務職、54歳2ヶ月、295,400円、326,000円。茨城県、一般行政職、42歳4ヶ月、326,241円、411,079円。技能労務職、55歳9ヶ月、313,649円、362,39円。平均給料月額は、職員の基本給の平均です。平均給与月額は、給料月額と月々支給される諸手当の合計です。今日終わり。表、括弧2、職員の初任給の状況。令和3年4月1日現在。区分、古河市、茨城県の順に読みます。一般行政職、大学卒、182,200円、188,700円。 一般行政職高校卒15万600円、15万4900円。表終わり。表括弧3、職員の期末勤勉手当の状況。令和3年4月1日現在、古河市期末手当、古河市勤勉手当、茨城県期末手当、茨城県勤勉手当の順に読みます。6月期 1.275 月分、 0.95 月分、 1.275 月分、 0.95 月分。12月期、 1.275 月分、 0.95 月分、 1.275 月分、 0.95 月分、計 2.55 月分、 1.9 月分、 2.55 月分、 1.9 月分。表終わり。表括弧4、特別職の報酬等の状況。令和3年4月1日現在、区分、給料月額等の順に読みます。給料市長97万円、給料副市長77万円、給料教育長67万円、報酬議長50万円、副議長45万円、議員40万円。期末手当、市長副市長教育長議長副議長議員とも6月期 1.675 月分、12月期 1.675 月分、計 3.350 月分。表終わり。
契約する前によく考えて。1月から3月は若者向け消費者被害防止月間です。令和2年度に古河市消費生活センターに寄せられた相談件数は894件でした。そのうち29歳以下の若者の相談件数は75件ありました。悪質業者は社会経験が乏しく、契約知識が少ない若者を甘い言葉で勧誘します。契約する前に不安や疑問を感じたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718。質問、未成年者の定期購入の相談。高校生の息子が親のスマートフォンから SNS の広告にアクセスし、脱毛クリームを注文した。初回分の代金は980円と定額であったが、最低5回分を購入しなければならない定期購入だと知った。2回目以降は1回の代金が1万円と高額である。息子は定期購入とは知らずに、親に相談なく申し込んだとのことだが、解約できるでしょうか。答え、センターからのアドバイス。未成年者が親などの法定代理人の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消す権利、未成年者取消権がありますので、この契約は取り消すことができます。民法が改正され、今年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。高校生でも法律上は大人として扱われることになりますので、契約は慎重にしましょう。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。人権教育啓発活動の一環として、仲良し古河市、 人権啓発絵手紙を募集したところ、1080点の応募がありました。入選した9点のうち6点の作品は、4月に配布予定の市民人権啓発資料に掲載します。問い合わせ、小賀庁舎障害学習課、電話225111。入選作品の一部、3点の作品が紹介されています。1点目、佐藤雄心さん、違うからこそ一つになる。2点目、星野みのりさん、一人じゃない。3点目、小野瀬雄大さん、君には君の色がある。全国大会出場。第29回全国中学生空手道選手権大会。女子団体組手の部。重久若菜さん。平間由亜さん。古賀第二中学校。第44回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。男子50メートル自由形、押田健さん、イーグル糸満スイミングスクール古賀。全国大会表彰、オールジャパンチアダンスチャンピオンシップ2021。1位、ポム部門、ミニスモール編成、鎧塚奈々子さん。ピンクダイヤモンズ社員、鎧塚奈々子さんの写真があります。健康百科、乳幼児期の口腔ケア。子供の頃からの習慣は一生涯にわたり健康に影響するためとても大切です。ここでクイズです。質問、歯磨きをしていれば虫歯にならない？答え、いいえ、奥歯の溝には歯ブラシがうまく届きません。歯磨きだけでは不十分です。子供は歯が弱く、甘い飲食物を好むことも多いため、虫歯になりやすく、大人の虫歯は子供の頃の再発が大半です。虫歯の要因と予防ポイント。1. 歯の質、強さ。予防ポイント。かかりつけの歯科医院を定期的に受診する。2. 細菌、虫歯原因菌。予防ポイント。歯磨きで菌を減らす。3. 食物、砂糖。予防ポイント。糖分の少ないおやつを時間と回数を決めて食べる。歯を強くするフッ化物を利用しよう。フッ素入りの歯磨き粉を使ったり、歯科医院で定期的にフッ化物の紙面塗布をしたりするほか、フッ化物線香をすることで歯ブラシの届きにくい歯が虫歯になることを防いでくれます。毎日の歯磨きに加え、フッ化物を併用し、生活習慣を整えて、丈夫な歯を作りましょう。子育て包括支援課。小賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。こだわりのオーガニック野菜、芋助農園。芋助農園さんが育てるお野菜は、すべて無農薬。小さなお子さんからお年寄りまで安心して食べることができます。人参やネギ、生姜、ナス、ミニトマトなど、季節ごとに様々な旬の野菜を、道の駅、枕賀の里、古賀や JA 茨城、むつみ農産物直売所、総和店で販売しています。3月頃までは干し芋の販売もしていますので、ぜひご賞味ください。友達追加はこちらから。二次元コードがあります。 写真4枚。1枚目、こがきらメンバー、はるさん。2枚目、いろいろな無農薬野菜。3枚目、飼い犬と畑で採れた採れたての野菜。4枚目、干し芋を作っている様子。写真終わり。きらりこが人。おいしい常陸牛を消費者へ。牛と向き合い続けて60年。長島勝夫さん、77歳、赤土。和牛の全国大会にあたる全国肉用牛枝肉奨励会において、全国で唯一2度の日本一に輝き、昨年9月に行われた茨城県筑連常陸牛枝肉奨励会でも最上位である名誉賞を受賞した長島さん。質の高い常陸牛を消費者に届けるために、日々気をつけていることやこだわりについて伺いました。10代から祖父の肥育農家を手伝ってきた長島さん。35歳の頃から常陸牛の肥育を始め、豊かな経験を生かした質の高い肉牛を育てています。牛はストレスを感じると肉質が落ちてしまうため、快適に過ごせる環境維持が欠かせません。そのため毎日6時間、牛と対話しながら健康確認や牛床の清掃、餌やりをし、牛と誠実に向き合っています。日々の体調をしっかり観察することが肉の美味しさの秘訣です。長島さんは血統と飼料にも特にこだわりがあり、買い付けの際は遠方まで出向き、直接目で見て納得できる子牛を選びます。血統は母親と母方の祖父の影響が強く出ると言われており、霜降りの良さや旨味のある肉質の血統かを見極めることが重要です。飼料は国内産を使用し、大麦を主体に、襖や麦ぬかなどを独自で配合。与える飼料によっても、肉の味に変化が出るそうで、長年培ってきた経験に基づいて配合した飼料だからこそ、柔らかくて口どけの良い上質なサシが入ります。丹精込めて育てた常陸牛を喜んで食べてくれる姿を見ることが何よりも嬉しいと語る長島さん。数々の受賞歴におごることなく、さらなる肉質の向上を目指し、今日も牛たちに愛情を注いでいます。受賞実績。全国肉用牛枝肉奨励会名誉賞。昭和60年度、平成18年度、最優秀賞、昭和63年度、全筑連肉用牛枝肉共進会、最優秀賞、平成24年度、28年度、茨城県筑連常陸牛枝肉奨励会、名誉賞、令和3年度、写真3枚。1枚目、牛と一緒の笑顔の長島さん。2枚目、昨年名誉賞を受賞した肉の断面。3枚目、一頭一頭に声をかけて体調を確認する長島さん。写真終わり。子がアイドル、今月の子がっこ。いい子が育つ子が。大谷かんなちゃん、令和2年7月生まれ、下大野。お姉ちゃんが大好き。これからも姉妹仲良くね。父、正和、母、真美。高木千春ちゃん、令和2年5月生まれ、下へみ。いつも元気な千春ちゃん。みんなに癒しをありがとう。父、悟、母、ともみ。 大山伊織くん、令和3年2月生まれ、諸川。やんちゃで元気な伊織くん、たくさん食べて大きくなってね。父、聖也、母、緑。近村伊吹くん、令和2年9月生まれ、静香町。僕の楽しみはパパのパンツをかぶること。父、勇気、母、咲。大久保湊くん、令和元年11月生まれ、下辺見。毎日元気いっぱい、これからの成長が楽しみです。父、勇気、母、舞。川上ひなたくん、令和2年12月生まれ、諸川。これからも元気にすくすく育ってね、見守ってるよ。父、高則、母、彩香。武田大河くん、令和3年3月生まれ、朝日町。毎日元気、たくさん笑って大きくなってね。父、祐介、母、ひろこ。斉藤哲くん、令和3年9月生まれ、朝日町。毎日笑顔をありがとう。哲はパパとママの宝物だよ。父、誠、母、さやか。それぞれのお子さんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@mark.city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録、漢字の成り立ち。コロナ禍でよく目にするようになった言葉の一つに、疫病があります。いわゆる流行り病のことですが、疫も、病も、部首、病だれがついています。この病だれの甲骨文字が図丸一。どんな形に見えますか？これを左回転させて横にするとわかりやすくなるのですが、寝台、ベッドに人が横たわっている姿なのだそうです。左側が寝台で、右側が人です。その人の左右に二つの短い縦線、あるいは点があります。これは汗を表しているのだとか。すなわち、人が汗を垂らして苦しみながらベッドに伏せっている姿ということになりますから、心身の状態が悪いこと、病気を意味しています。したがって、冒頭の疫病や、湿、症、痛など、病気に関する多くの漢字は、病だれを部首としており、部首の名称もまた、病だれなのです。そして、これの転書体が図、丸に、人の部分がかなり簡略化されていることがわかります。こうした現在使われている漢字の成り立ちや変遷を通して、漢字に親しみや興味を持ってもらうため、天国美術館では、古賀市小学生古文字書道展を企画、開催しています。金剛では子供たちに書いてもらっている古文字、甲骨文字、篆書体等の中から いくつかの漢字の成り立ちを紹介します。図、丸三は火。三つの炎が立ち上がる形に作られた甲骨文字です。これの篆書体が図、丸四で、現在の漢字の形に近くなってきます。この火をひざまずいた人の頭上に加えた形が図、丸五。光の甲骨文字です。聖火を守る人の形を象徴的に表したのだそうです。人が守り、所持する火は、夜には周囲を明るく照らします。こんなところから光の意味になったのでしょうか。この篆書体が図、丸六です。手に斧を持つ形からできたのが図、丸七、父の甲骨文字です。赤の部分が斧、黒の部分が手です。斧は家長権の象徴として、家の儀式に用いられた道具であろうと推測されています。この斧を手にする、あるいは手にできる人、すなわち当時の家族の中では、父、ということなのでしょう。父の篆書体が図丸八です。ちなみに王権の象徴はマサカリで、王の甲骨文字はマサカリの形なのだそうです。続いて図丸九は女の甲骨文字です。人がひざまずいて両手を前で合わせた姿。しなやかな女性を表しているとされています。この篆書体が図丸十です。そして女に二つの点を加えた形が図丸十一、母の甲骨文字です。この二つの点は乳房を強調したものとされています。すなわち乳房が膨らんだ女性という意味で母なのでしょう。図丸十二は母の篆書体です。いかがだったでしょうか。漢字って面白いと思いませんか。人や物の形が文字になる。これを象形文字と言いますが、こうした文字が書体、形を変えながら現在につながっているのです。これがまさに漢字の特徴なのです。甲骨文字ができてから3000年以上が経ちます。悠久の時の流れに育まれた文字、漢字の面白さはここにあると思うのですが。なお、漢字の成り立ちには諸説があることをお断りしておきます。第30回古河市小学生古文字書道展、篆刻美術館、3月6日日曜日まで、三和資料館、2月23日水曜日まで、古河街角美術館学芸員、臼井公弘、文字編集、篆刻美術館、田宮夏美、図丸1から図丸12まで漢字の成り立ちのイラストがあります。図書館の本棚から、利根緑館、一般書、農林水産業、山を買う楽しみ、暴れる君など三人の有名人をはじめ、山を買った人々を訪ねて、山のある人生の実例を紹介、DIY でライフラインを整備する方法、山の買い方、失敗しない山の選び方も解説する。データ、2021年7月現在。出版社、扶桑社。一般書、エッセイ。渡る世間にやじ馬ばあさん。橋田須賀子著。95歳まで現役。名脚本家が貫いた痛快な人生。1960年代から2021年に様々な媒体で発言した言葉、 著書の中で書かれた言葉を厳選して収録する。最後のメッセージも掲載。出版社、大和書房。児童書文学、歌うラッパ貝殻、きさらぎ上総作。ミッチが海で拾ったのは虹色に光る貝殻。夜になると貝の中から小さな歌声が聞こえてくる。一体誰の声？不思議な友達と出会うシリーズ第3弾。出版社、改正社。絵本、夜明け、阿部博作。あの日、子供だった私はじいさんと船に乗っていた。毛皮を町へ売りに行く途中で夜が来て、私たちは森の中で一晩を過ごし、大自然の中で迎える夜明けをドラマチックに描いた美しい絵本。出版社、改正社。それぞれの本の表紙の写真があります。私の夢。世界で働く看護師。新藤安奈さん、駒込小学校6年生。新型コロナウイルス感染症が大流行し、日本だけでなく世界中の看護師の姿を見ました。私も将来誰かの役に立ちたい、世界中の困っている人に手を差し伸べたいと思いました。だから私の将来の夢は国際看護師になることです。国際看護師は日本の看護資格だけでは働けない国が多いそうなので、その国へ渡り、学び、その国でできる精一杯の看護をしたいと思います。そのためにも毎日の勉強にしっかり励み、また人を思いやる気持ちを忘れず、自分の夢の実現に向けて少しずつ着実に成長していきたいと考えています。笑顔の新藤さんの写真があります。街の話題レポート。巡る角には福来たる。七千歩で歩ける古賀七福神巡り。1月9日、古賀駅西口周辺に点在する9箇所の神社などを巡る古賀七福神巡りが行われました。市内外から多くの巡拝者が訪れ、約2時間、3.5 キロメートルのコースを自由に巡り、一年の幸福や無病息災などを祈願、感染症対策を講じた多くの人が参加しました。参加した女性は、一日でも早くコロナが収束し、家族みんなが健康で過ごせますように、と話していました。弁財天が祀られている大聖院にも多くの巡拝者が並び、一年の幸福を願いました。写真があります。知識と技術の向上を目指して、アンパイアセミナー開催。12月12日、古賀市民球場で第7回古賀市アンパイアセミナーが開催されました。野球の審判技術向上を目指す25人が参加し、発声やジェスチャーなど、審判を行う上で必要となる動作を習得。渡辺委員長は、セミナーを通して少しでも審判に興味を持ってもらい、今後の野球界発展につながれば、と熱く語ってくれました。タブレットを活用し、目線やフォームを確認している写真があります。コロナ禍における認知症を学ぶ、在宅医療・介護に関する市民向け講座。12月24日、U センター敬愛防水で在宅医療・介護に関する市民向け講座を開催しました。エコ山沙織氏、 筑波大学附属病院認知症疾患医療センターと黒木勝則氏医療法人大成会がコロナ禍における認知症の現状や認知機能維持を目指した健康管理について講演。参加者からは体験を交えた講演で楽しかったなどの声が聞かれました。体を動かしながら講演を行う黒木氏の写真があります。古画の魅力を英語で伝える中国三宝市オンライン交流会。12月11日、国際友好交流都市である中国三宝市と古河市の中学生が交流会を行いました。今年は三宝市の生徒たちが古河市を訪問する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響によりオンラインで開催。各学校の生徒たちは自身の住む町の良さや学校行事などを英語で発表し、お互いに親睦を深め合いました。三宝市の中学生の発表を聞く相和北中学校の生徒たちの写真があります。20年以上かけて観察した雪の結晶、古河歴史博物館企画展、雪の殿様土井利貫。2月27日まで、古河歴史博物館で企画展、雪の殿様土井利貫を開催中です。利貫が観察した雪の結晶に関連した資料や、石化模様が施された刀剣の鐔、絵画などが展示されています。校外学習に訪れた児童たちは、学芸員の解説を聞きながら、石化模様が人々に授業されていった歴史などを学びました。石化模様が施された作品を見学する西牛ヶ谷小学校の児童の写真があります。古河大使の浅野教授さんによる渡良瀬水辺の学校橋脚イラストが完成。12月24日、渡良瀬水辺の学校で橋脚イラストの完成お披露目会が行われました。イラストは古河大使の浅野教授さんが、ふるさと古河の情景と市民の生き生きとした姿をイメージして作成。お披露目会に参列した会員からは、渡良瀬水辺の学校が市民の憩いの場となってほしい、との声が聞かれました。イラストを見つめる会員の写真があります。古河インフォメーション。令和4年度シルバーリハビリ体操教室の申し込み受付開始。対象、市内在住でシルバーリハビリ体操に興味がある65歳以上。講師、シルバーリハビリ体操指導士。申し込み問い合わせ。希望のグループを一つ選び、各会場で申し込み。古河歴史博物館、コスモスプラザを除く。下記日程での申し込みが難しい場合は、健康づくり課へご相談ください。中、会場ごとの参加状況により、年度途中の申し込みも可。中終わり。古河福祉の森会館、健康づくり課、電話 486883。表、会場、曜日、定員、会場での申し込み日程、受付時間の順に読みます。古河福祉の森会館、丸1、第1、第3金曜日、30、2月4日、2月18日、3月4日、3月18日、9時45分から11時15分。古河福祉の森会館、丸2、第2、第4金曜日、30、 2月25日、3月11日、3月25日、9時45分から11時15分。古賀東公民館、丸1、第1、第3水曜日、50、2月2日、2月16日、3月2日、3月16日、9時45分から11時15分。古賀東公民館、丸2、第2、第4水曜日、50、2月9日、3月9日、3月23日、9時45分から11時15分。中田公民館、第1、第3火曜日、50、2月1日、2月8日、2月15日、2月22日、3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、9時45分から11時15分。ヤクルト花桃プラザ、第2、第4水曜日、50、2月2日、2月9日、3月9日、3月23日、9時45分から11時15分。イチョウプラザ、第2、第4金曜日、30、2月25日、3月11日、3月25日、9時45分から11時15分。古賀歴史博物館、第1、第3金曜日、20、健康の駅、第2、第4火曜日、20、2月15日、2月22日、3月8日、3月22日、9時45分から11時15分。中央公民館、第2、第4火曜日、20、2月8日、2月22日、3月8日、3月22日、9時45分から11時15分。ユーセンター敬愛防水、第2、第4金曜日、50、2月25日、3月11日、3月25日、9時45分から11時15分。堤公民館、第1、第3月曜日、25、2月7日、2月21日、3月7日、9時45分から11時15分。三和農村環境改善センター、第1、第3水曜日、30、2月2日、2月16日、3月2日、3月16日、9時45分から11時15分。三和地域福祉センター、第2月曜日、30、2月14日、2月21日、3月14日、3月28日、9時45分から11時15分。コスモスプラザ、第2、第4金曜日、60。表終わり。中1、古賀歴史博物館、コスモスプラザの教室を希望する人は、上記会場のいずれでも申し込みを受け付けます。中2、新型コロナウイルスの影響により、教室、申し込み受付が中止になる場合があります。中終わり。国保人間ドックの助成申請受付。二次元コードがあります。市では、国保被保険者の健康保持増進を目的に人間ドック費用の助成を行っています。なお、特定健診、がん健診、集団医療機関健診との重複受診はできませんのでご注意ください。対象、 次の丸一、丸二を満たす人。丸一、申し込み時と検診受診時に国保被保険者で昭和23年4月1日から昭和58年3月31日生まれの人。丸二、国民健康保険税に未納がない人。受診可能医療機関。太田内科糖尿病内科医院。古賀赤十字病院。古賀総合病院。田中医院。鶴見脳神経病院。西村外科。山中医院。友愛記念病院。吉武内科消化器外科クリニック、茨城西南医療センター病院、ホスピタル坂東、定員1500人、多数抽選、助成額23,000円、申し込み期間、郵送及び電子、2月1日火曜日から3月4日金曜日、窓口、2月27日日曜日から3月4日金曜日。申し込み方法。窓口、国民健康保険証を持参の上、古賀庁舎、国保年金課、相和庁舎、市民総合窓口課、三和庁舎、市民総合窓口室に申し込み。受付時間9時から17時。2月27日日曜日は16時まで。郵送申し込み窓口または市ホームページにある申請書を古賀庁舎国保年金課へ郵送。電子二次元コードから申し込み。問い合わせ古賀庁舎国保年金課。電子申請はこちらから。二次元コードがあります。雑誌スポンサーを募集します。二次元コードがあります。市立図書館及び公民館等図書室で配下する雑誌にかけるカバー等に広告スペースを設けました。広告掲載を希望する民間事業者等は申し込みください。掲載期間、4月1日金曜日から令和5年3月31日金曜日。中、次年度以降延長も可、中終わり。応募期間、2月15日火曜日から3月15日火曜日。対象、企業、商店、団体等、個人は応募不可。中、別途資格要件があります。中終わり。対象施設、市立図書館及び公民館等図書室。掲載料、一紙あたり12,000円、年額。中、申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。中終わり。問い合わせ、三和図書館、電話751511。三和図書館の写真があります。